皆様おはようございます。このような形で、1月19日の礼拝を皆様と一緒に守ることができて本当に感謝でございます。神様が今日の礼拝を祝福してくださるように、私は霧島キリスト教会に行っておりますけれども、霧島教会の礼拝も祝福してくださるように、初めに一言お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、あなたの御手に支えられて2014年を始めさせていただきました。先日から私たちは信仰の父と言われます旧約聖書の偉大なる先輩アブラハムについて学びをしておりますけれども、今日も旧約聖書の創世記13章を通してあなたが私たちの心を開いてくださいますように、また私たちにあなたが持っておられる愛と慈しみとまた深い忍耐をも私たちが今日学ぶことができますように、また愛される者として兄弟姉妹や隣人と共にいかに生きていくべきかということも書かれてありますけれども、神様が教えてくださいますようにあなたの御霊によって私たち一人一人の心に語りかけてくださいますようにお願いを申し上げます。今日各地で持たれておりますそれぞれの教会の礼拝、そこに集うお一人お一人をあなたが祝福してくださいますように、私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私たちは、私たちの信仰の父と呼ばれますアブラハムを学んでおりますけれども、このアブラハムは、新約聖書の一番最初のところには、こんなふうに書いてありましたね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストというふうに紹介をしてありました。もちろん子といっても親子関係があるというわけではなくて子孫という意味なんですけれども、旧約聖書全体をたった2人の人にですね、まとめてマタイによる福音書はイエス様の紹介を始めるわけです。その一番最初にアブラハムが出てまいりまして、彼は私たちの信仰の父と言われる本当に素晴らしい人物でありますけれども、私たちは先週、この創世記の12章のところを、みんなで一緒に読みまして、そのアブラハムにも特にこの信仰の初めの部分においては大きな過ち、大きな失敗があったんだということを学びました。にもかかわらず神様が彼を祝福するというふうにおっしゃって祝福してくださった、それはまた私たちへの励ましであるということを本当に味わったのでありました。アブラハムは信仰のないエジプトの王様パロ、ファロですねからこんなふうに言われたと書いてありまして言いましたね。あなたは私に何ということをしたのか。彼は大きな失敗をいたしまして、人々の前で大恥をかいて、逃げ出していかなければならなかったというのであります。でその後アブラハムは一体どこへ行くべきでしょうか、あるいは行ったのでしょうか。今日のところを読んでみますとこんなふうに書いてありましたですね。3節をご覧いただきますと、ネゲブ地方からさらにベテルに向かって旅を続け、ベテルとアイとの間の以前に天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に祭壇を築いて主の御名を呼んだ場所であったと書かれてあります。この新共同訳にはですね、その後ろの部分がちょっと私抜けてるんじゃないかなと思ったんですけれども、新改訳聖書とかですね それから口語訳聖書、それから他のほとんどの英語も含めて全部そうでありますけれども、聖書がその後に続いてそのところで主の名を呼んだという言葉が入れられているのであります。まあもちろんアブラハムはそういうふうにしたでしょう。最初に築いた祭壇のところに彼は戻っていって、つまり初心に帰って、その祭壇の前でこれは何もしなかったということは決して考えられないのであります。ですから他の翻訳にありましたように、その最初に作った祭壇、最初に築いた祭壇の前で神様を礼拝し、そこで彼は今までのいろんなことを思い巡らしたのじゃないかなというふうに考えるんですね。皆様はいかがでしょうか。ちょっと考えてみてください。エジプトから方法の手でやっと最初に彼が祭壇を築いて主の名を呼んだそのところに来てですね、まあ原点に戻って振り出しに帰って、そこで彼はどういう祈りを神様に捧げたと思いますか。多分彼の心の中にはですね、本当に大きな痛みと心からの悔い改めの気持ちがあったと思うんですね。まあ、考えてみますと、多分一番最初にあの激しい飢饉がやってきました時に、もうあんまりまあなんていうか考えないで、神様のことは忘れて、それこそ背に腹は変えられないとばかりにですね、もうエジプト行きを決定してしまったのでありました。何かを始めるときに主の御心を聞かない、主の御心を求めないで私たちが行動に走るっていうのは、やはりそこから大きな問題が始まる危険があるということを彼は教えられたんじゃないだろうかなと思うんですね。私は祈らなかった。そしてその次に彼はエジプトに行くと決めた後に、そのエジプトの国の、まあ、習わしといいましょうか、彼らを本当に恐れたということを彼はまたここで反省したんじゃないだろうかなと思います。そして第3番目に、結局エジプトを恐れた末に、なんと自分の愛する奥様サライを捨ててしまった、パロ王に差し出してしまった。これは何よりも大きな罪でありました。サラは、自分の奥様ではありますけれども、本当は自分の妹なんですというふうにですね、まあ彼は言ったわけですけれども、この真っ赤な嘘と違って半分の嘘っていうのはより大きな問題を含む、はらむということがあるんじゃないかなと思います。私もですね、その半分の嘘っていうのをこう考えますと、昔やったちょっとこう、まあ、自分では失敗と思ってるんですが、それを思い出すんですね。保育園をですねやってる時代、何回かスピード違反におまわりさんに捕まりまして、はい、あなた仕事は何ですかというふうに聞かれますと、牧師ですっていうのがこう恥ずかしくてですね、はい保育園の園長ですとこうちょっと両親の呵責を感じながら、言ってしまったことが何回かありました。まあ、もちろんそれは嘘ではないんですけれども、しかし自分は園長として基本的に生きているわけではありません。やっぱり神様に仕えるもの、教会に使える牧師として生きていくことを願っているわけですから、やはり自分が園長だってね、やはり本当にこう心の中にですね、ああこれじゃいけないな、本当に自分は牧師として振る舞っていかなければならないということを、まあ、考えさせられたことがあります。しかしアブラハムはなんと妻を結局パロに差し出してしまったわけであります。これは大きな罪でありました。しかし振り返ってみますと、そのような大きな過ちをしたにもかかわらず、神様はアブラハムに大きな祝福をくださった。これはもう本当に忘れられない ことではなかったかなと思います。神様がアブラハムを召された時に、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、あなたは祝福の源となる、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、すべての民族はあなたによって祝福に入る、というふうに言われておりますけれども、神様の方ではその約束の通りにアブラハムとその一族を大きな祝福をもって包まれたのでありました。まあちょっとね、パロ王様がかわいそうでしたけれども、まあこんな形で、アブラハムはその飢饉を逃れることができて、そして今日のところを読みましたけれども、アブラハムは非常に多くの家畜や金銀を持っていたというふうに言われているのであります。本当だったら、エジプトの王様にお前嘘言ったなって言ってですね、殺されてもよかった、そのぐらいのことでありました。またあるいは、彼らにアブラハムたちにですね、パラ王様がやったものをですね、なんだお前らはって、それを全部取り上げてもよかったのでありますけれども、あげたものは全部そのままで、彼らは多くの羊や牛やヤギやロバ、いろんなものとたくさんの召使いをもいただいたまんまで、また約束の地カナンに帰ってきたのでありました。なんと神様は優しい、心の広いお方なのでありましょうか。まあ、このような出来事を通してアブラハムは本当に神様が一緒にいてくださること、自分にはどんなことがあっても神様がついていてくださるのだということを彼は学んだのではないかなと思います。さて、彼らはやっと自分たちのその最初の場所、ベテルと愛の間のその天幕を張ったところに帰ってまいりました。ところがここでまた新たな問題が起こったということであります。最初の問題は、彼らがこの愛とベテルの間を避けて、そして南の方に下っていきますと、まあ、そこはもともと荒れ地のですね、ネゲブという、まあ、今でも砂漠があるそうですけれども、そういう場所でした。そこで彼らは飢饉にあったわけです。まあ、いわばこれは自然災害、天災ということができますね。しかし今度はそうではありませんで、どうもその人災、人の煩いであったようでございます。五節をご覧いただきますと、アブラハムと共に旅をしていたロトもまた羊や牛の群れを飼い、たくさんの天幕を持っていたと書いてあります。このロトっていうのは一体どういう人だったでしょうか。旧約聖書のちょっと前の方でありますけれども、11章の28節、前のページの11章の28節のところをご覧いただきますと、ハランは、父のテラより先に故郷のカルデアのウルで死んだという言葉があります。あ、その前の方にですね、ハランにはロトが生まれたという言葉がくっついてありますね。つまりアブラハムの兄弟でありましたハラン、その息子のロトで、お父さんが先に亡くなったわけでありますので、どうやらある時からロトはこのアブラハムおじさんと一緒に生活をしていて、神様がアブラハムに約束の地カナンに行きなさいと言われた時に、このロトも一緒についていったっていうことですね。まあこのアブラハムにとっては、まあ兄弟の子供でもありますので、なんかこう自分の息子のような、そういう気持ちもしていたんじゃないだろうかなと思いますけれども、いかがでしょうか。ロトにはお父さんがいない、アブラハムには子供がいない、で彼らは一緒に 一つの、まあ、大きなですね部族として旅をしながらこの約束地の地カナンに向かって行ったのでありました。しかしエジプトに行ってたくさんのものをもらって、そのアブラハムの、まあ、直系の家族とそれからロトの家族、ロトもですね多分エジプトでいろんなものをもらったんでしょうけれども、ロトもまた羊や牛の群れを飼いたくさんの天幕を持っていたと書いてあります。でただここにですね天幕をたくさん持っていたというふうに書いてありますけれども、これは天幕がたくさんあったということではなくって、そこに住む人々がたくさんいたということですね。つまりロトもすでにもうそれなりのですね大きな、まあ、一つのグループといいましょうか、家族親族固まってですねその、まあ、小さな、まあ、族長のような、ところにもうすでに成長していたというふうに言われているのであります。しかし6節をご覧いただきますと、その土地は彼らが一緒に住むには十分ではなかったと書かれています。まあ、口語訳聖書の表現はちょっと面白いんですけれども、その地は彼らを支えて共に住ませることができなかったって書いてあるんですね。まあ、土地には土地のその、まあ、許容範囲っていうのがあるんでしょうか。まるで、まあ、こんなにたくさんの人やその家畜がいたらですねもう我々は大変だって、土地がですねひいひいって悲鳴を上げているような、そういう表現になっているわけです。その地は彼らが一緒に住むには十分ではなかった。彼らの財産が多すぎたから一緒に住むことができなかったのである。そしてその地方にはカナン人もペリジ人ももともと住んでいたということがここに書かれているのであります。彼らは、ね、ウルの地を出てずっとハランを出て、そしてこの約束の地についてまたエジプトに行ってですね、そこでたくさんのその家畜を、まあ、また増やしてですね、人も増やして元のところに帰ってきたもんですから、もともとカナン人とかペリジ人が住んでいたその彼らの地に入っていく場所が、まあ、なくなってきたということなんですね。それでアブラハムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を預かるその羊飼いたちの間に争いが起きたということでありました。どうやらこの争いというのはロトのその羊飼いたちの方から持ち上がったような感じがするんですけれども、まあ、アブラハムの言葉を読むとそういうふうななんか印象が聞こえますね。まあ、どっちにしてもでも我々はロトの家族のロトの家畜をロトを、ねさんの家畜をや、まあ、責任を持っている一方はアブラハムの家畜の責任を持っているということでですね、まあ、その草をこう食べるっていうところではそれほどないかもしれませんけれども、例えばその羊たちに水を飲ませるということを考えてみますと、井戸がそんなにたくさんないわけですから、どっちが先に水を飲むことかとかですね、あるいは後になるかとかですね、まあちゃんと順番を決めていたのかどうか分かりませんけれども、まあいろんなことでですねその問題が起きてきて、その身内の者たちの争いが起こっていたということであります。豊かになるということは決して素晴らしいことではない、多くの財産があるということは決して幸せなことではないというのを今日の場所からも学ぶことができるのではないでしょうか。アブラハムは心を痛めて、それでロトに相談をすることにいたしました。8節をご覧ください。アブラハムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめようじゃないか。あなたの前に いくらでも土地はあるのだから、ここで別れよう。このまま一緒にいたら共倒れになる危険がある、あるいはもっとこうね激しい争いになる危険もあるので、アブラハムは、まあ可愛い甥、のロトに、私たちはここで別々に生活をしようじゃないかと、まあ、つまりあなたはもうね独立してほしいという、まあ、そういう提案であったわけです。でその次なんですけれども、アブラハムはこんなふうに言ったと書かれてあります。9節の途中からをご覧ください。ここで別れようではないか、あなたが左に行くなら私は右に行こう、あなたが右に行くなら私は左に行く、とこういうふうに提案をしたんですね。つまりアブラハムはその最初にどっちに行くかということを自分が決めるんじゃなくて、その甥の若いロトに決めさせたということだったんですね。あなたが右に行くんだったら私はこっち、あなたが左に行くんだったら私はこっち、ということでありました。そして10節をご覧ください。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川の流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ツアルに至るまで主の園のようにエジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた、と書かれてあります。さてロトは何をここで見たのでしょうか。11節をご覧いただきますと、ロトはヨルダン川流域の低地一帯を選んで東へ移っていった。こうして彼らは左右に分かれたんですけれども、ロトが東の方、つまり水が流れてて豊かで緑がこう茂っているところを選んでそっちに行き、結果的にアブラハムは干からびた乾燥地帯を選ぶという、選ばせられるということになってしまったのでありました。ここに非常に印象的な言葉が書かれてあります。ロトが目を上げて眺めると、周りを見渡すそのロトの目に一体何が映っていたでありましょうか。あるいはそのロトの目に映ったヨルダン川流域のですね、その緑の茂った場所を見たときに、ロトの心の中には何があったでしょうか。ロトはまさに自分自身のことを考えていたということではないでしょうか。彼はいい方を選んだのでありました。しかしロトはそんなふうにしない自由もあったと思うんです。まず第一に、いえいえおじさん、そんなこと言っちゃいけません、私が今までこんなふうになれたのは、たくさんのものを持つことができたのはおじさんと一緒に来たからなんです、神様がおじさんを祝福してくださって私はその祝福のおこぼれに預かってこんなふうになったんですから、そんなことはありません、どうぞおじさんが先に決めてくださいというふうに言うこともできたと思うんです。あるいは、いやおじさんと私は別れるのは嫌です、ね、この羊飼いたちの争いは何とかしますから、どうか別れるなんて言わないでくださいというふうに言ったらもっとね良かったかなと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。残念ながらこのロトが選んだその定地一帯というのは、この聖書の中にはこんなふうに書いてあるんですね。13節、ロトは定地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移した。13節、ソドムの住民は邪悪で主に対して多くの罪を犯していた。豊かなところというのはさらにもっと違った深刻な問題もあったのであります。 もう皆様ご承知だと思いますけれども、後にロトがここでした選択の結果、彼は、ソドムのその町の中に住み込んで大きな心の痛みを経験することになりました。まあ新約聖書の中にはロトは義人であったというふうに紹介されておりますから、彼は本当に心を痛めながらもでもその場所を離れることができなかったのでありました。そして残念ながらアブラハムによって助けられ、その神様の御使いによって助けられるときに、途中で奥さんはそのソドムの繁栄を思い出し、ソドムの町を振り返って神様の罰を受けて死をの柱になってしまったと書かれているのであります。もっと残念なことは、生き残った娘たちが何という非行に走ったことでありましょうか。お父さんを酔わせて、そしてそのお父さんとの間に子供を設けるという本当に恥ずかしい出来事を、ロトは後に経験しなければならなくなるのであります。それも何よりもこの十節のところにあります、ロトが目を上げて眺めるとという彼のその時の心の中に映ったものが大きな問題を引き起こしていったということではないでしょうか。当然ロトは、いや自分が持っているその羊を、支えるためには、養うためには、彼らに家族に十分なその配慮をするためにはやっぱりこっちの方じゃなきゃならないというふうに考えたと思うんですね。背に腹は変えられないと思ったと思うんです。まあ、前にはアブラハムが背に腹は変えられないってですね、エジプトに逃げたという話をいたしましたけれども、しかしアブラハムはここでエジプトでの大きな失敗とその痛手を通して神様を知っていた。そして神様を知った結果、家族とも親族ともどういうふうにして生きていけばいいのかということを知ってて、本当にさあロト、お前が先に選びなさいと、この若いロトを立てようとしたということであります。その結果はいかがだったでしょうか。14節をご覧いただきください。主はロトが別れていった後アブラムに言われた。さあ目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。十節のところでロトが目を上げて眺めるとずっと周りを見渡したと思いますが、神様はこのロトが出て行った後に同じようにアブラムにもさあ目を上げてあなたのこの周りの場所をご覧なさいというふうにおっしゃっているのであります。あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。周り全部じゃないですか。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。とこんなふうに祝福の言葉を語りかけてくださったのでありました。アブラハムはロトがもう半分取ったからというふうにね、こう私はこっちだというふうに思ってたんですけれども、神様はいや東西南北全部あなたの子孫のものになる、あなたに差し上げるとくれるということをですね、ここでおっしゃったのであります。不思議ですね。本当に神様により頼んで慎み深く生きていくときに、神様は豊かな祝福を私たちにくださるということではないでしょうか。今日は礼拝の一番最初に、マタイによる福音書のあの有名な、6章の御言葉を読んでいただきました。私もこの聖書の箇所を読んで、そうだ 私もこんな風にして生きていきたいと思ってですね、クリスチャンになる決心をしたところでありますけれども、26節、マタイによる福音書の6章の26節のところに、空の鳥をよく見なさい、種もまかず刈り入れもせず蔵に納めることもしない、だがあなた方の天の父は鳥を養っていてくださると書かれてありますね。また後ろの方では、野の花がどのように育つのか注意してみなさい、働きもせず紡ぎもしない、しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった、とこう神様は私たちに語りかけてくださるのであります。人がどのように一生懸命苦労して素晴らしい生活を作り出し、そして文化を作ったとしても、まあ、ここではソロモンの栄華というふうに言われておりますけれども、あの一輪の花にさえ及ばないと聖書は私たちに告げるのであります。本当にそう思いますね。一輪の花、この一輪の花の中にはまさに神様の美しさ、芸術家であられる神様の美が全てこもっているというふうに言っていいのではないだろうかなと思います。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる運命の野の花でさえ神様はこのように装ってくださる、ましてやあなた方にはなおさらのことではないか、とこう語りかけてくださるのであります。だから33節、何よりもまず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。本当にそうだと思います。そういうふうにして私も生かされてきたかなと思います。でもまあいろいろなことがあってですね、失敗を度、重ねてまいりましたけれども、本当に憐れみ深い神様の御手に支えられているなということを感じます。アブラハムも神様と共に歩むというその幸いを本当にしみじみ感じて、この神様と一緒に歩いていこう、そういうふうに思ったのではないでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、見えるものではなく見えないものに、私たちが切羽詰まって背に腹は変えられないというような時でも、あなたは不思議な方法で私たちを支えてくださる方だということを信じて感謝します。アブラハムがこのようにして信仰の道を一歩一歩進んだように、そこで整えられ鍛えられたように、私たちをもあなたの御子イエス・キリストの形が私たちのうちにできるまで、私たちを鍛え整えてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。